ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
スタジオにもやし生産農家飯塚商店の代表飯塚正俊さんをお招きいたしました。飯塚さん、おはようございます。
おはようございます。
ようこそお越しくださいました。
いえいえ
どうもありがとうございます。
こちらこそよろしくお願いします。
本来ですとこの時間の飯塚さんはどんな作業中ですか？朝9時ぐらい。
そうですね、この時間はもやしを配達して、
はい、
いろんなところを回っております。
まず今回飯塚さんに来ていただきたいという話になった時に、我々の手元には戦うもやしという一冊の本がございました。これ飯塚さんがお出しになった、まあ、はい、出そうよという方がいて飯塚さんがお書きになられた、
そうですね、
はいはい、本なんですけれども、はい、戦うもやし、なぜもやしが戦っているのかというところから今日はいろんなものが見えるかなと。適正価格ということを語るにあたりで、ぜひ飯塚さん来ていただけないでしょうかということで、まあ、配達をどなたかにお願いしていただいてスタジオに来ていただいたという、
はい、配達は妻ですね
奥さん、ありがとうございます
、はい、
本当に申し訳ございません。私もこの戦うもやしという本を読ませていただきまして、
はい、
初めてもやしを作るということを知りました。申し訳ございません。生まれてこの方もやしを知らないと思ったことはないですが、
うん、
全く知りませんでしたね。
いや、もやしっていうのはね、はい、皆さんすごく、まあ、こんだけ知られていて当たり前に知ってるようだけど、実は全然知られ分かってないんですよね。
分かってなかった、
まあ、そういった分かってるふりして分かってないっていう感じですね。 そこから、はい、まあ、適正価格っていうのがね、崩れてる部分ってもたくさんありますからね。
はい、まあ、自分をかばう言葉を使うなら、うん、知らなくていい生活をしてきた、
うんうん、
もやしというものについて、ある意味常にそこにあって、なんなら我々にとっては困った時にもやし、
うん、
なぜかというといつでも大体安く買える野菜、はい、でよくなんて言うんですか、かさ増し野菜って言われたりなんかして、
うんうんうん、
ちょっとボリューム出したい時に、もやしならたくさんの量を、うん、まあ、安く買えて使えるから、
うん、
っていうふうに思ってきたわけで、うん、ズバリ失礼な言い方をします、
はい、
美味しいから買う、
うん、
このもやしをぜひ料理したいから買うというものではなかった気がします、
はい、全くその通りですね。
はい、申し訳ございません。いやいや、もやし作ってる方にこんな言い方めちゃめちゃ失礼なのは分かってるんですが、
よく分かってますよ、自分も。だからそこがまた、まあ、私たちの、まあ、至らない部分であったなっていうね、それもありますし、まあ、多分食べ物を出す生産者として、肝心なものが抜けていたっていうのは、まあ、本当に、まあ、自分も含めてね、はい、実感しております。
でもそこは作り手じゃない部分が作用してるっていうのも、うんうん、大きいんだなっていうことを今ならわかります、
うん、
飯塚さんの本を読ませていただきましたし、
はい、いやいや、はい、
でも飯塚さんもそれに途中で気づかれたってことですよね、きっと。
まあそうですね、まあまあ、自分たちは、まあ、その誇りをね持って、はい、もやしを育て、
はい、
売ってきたつもりではあったんですけど、
うん、
景気のいい時がありましたからね、ともかくもやしを出せば売れるみたいな、そういう時代もあったんですよ、うん、
はいはいはい、
まあ、これはインスタントラーメン のブームとちょっと、まあ、連動しまして、どっかでその生産者としての、
はい、
立ち位置というか、そういうものをなんか間違えちゃったなとかね、うん、まあ、とりあえずこんなに儲かるなら、で買ってくれる人の言うことだけ聞けばいいやとかね、そういう風になっちゃっていて、それがまあ、そういった私たちのおごりも含めて、なんですかね、そういった部分が販売する人たちを、まあ、増長させたり、さらに私たちもその本来 の、うん、目的というか、
うん、
本来の生産あるべき生産者としてのものを見失ってしまったっていうのがあるんですよね。これはもっともっともやしの価値というか、
はい、
うん、そういう大切さをね、
うんうんうん、
もっと早くから言っておかなければならなかったというのは、うん、これはもう自分もそうなんですよ、
うん、
で自分がそこに気がついたのは本当にどん底に落ちてからそれが気がついた、
うん
うん、やってないことがただ一つだけあったという部分でそこで気がついたんです。
なるほどなるほど、うん、それはもやし生産農家としての、まあ、家業ですよね。
そうです、
家業をやっていて、それが、うんうん、まあ、どん底を見たと。
そうですね、
要は売れなくなったってことですよね、ズバリ言うと。
そう、はい、売れなくなった、さらに、うん、何ですかね、 売れなくなった。それにあとその自分たち の, その誇りとかそういうのが全くあの認められなくなったというか、まあ、それはそれなりに少 し, ずつ少しぐらいの誇りはあったんですけど認められない。で社会から全く消えてしまいそうな。一時あの私あの埼玉県深谷市でもやし作ってまし、はい、作っているんですけど、
はい、
あのね、あのね、飯塚商店暗黒の8年間というですね、
はい、
あの
ご本にもお書きになってました。
深谷 で, でどこにもあの深谷で作ってるのに深谷のどこにも、まあ、うちのね、はい、もやしが売られなくなったというね、
はい、
その暗黒の8年間、うん、そういうものも経験しているんですよ、
はい、
で8年間っていうのはね、深谷の人間とかに聞いてあれって深谷にもやしなんかあったんとかね、
うん
うん
うん、
知ら全くあのもう存在が消えそうになったという、そういう何でしょうね、あの苦しみというかね、
はい、
そういうのも味わいましたからね。
多分最初の方に言った私がそのもやしについて何も知らなかったんだなっていうのをここでちょっと出させていただくと、もやしにまず売れる売れないがある、
うん、
例えばね、
うん、
でもやしに種類がいろいろある、
はい、
違いがある、
うん、
それが品種の違いなのか、まあ、作り方の違いなのか、
はいはい、
売り方の違いなのかいろいろありますが、うんうん、心当たりまでも消費者は考えたことがおそらくなかった、
う
ん、
そうですね、
これまで、
まあ、考えたことなかったというか、
うん、
そういう選択するというか、
はいはいはい、
考えさせる機会を与えてなかったっていうのもあります、
は
い、
あ、なるほど、
はい、まあ、今回私が持ってきたのは、
はい、
まあ、ミャンマー産のブラックマッペという、
はい、
豆を発芽させた、
うん、
まあ、ブラックマッペもやし、
はい、
でまあ、私どもそれを深谷もやしと呼んでますが、
はい、
うん、もともとブラックマッペのもやしって結構関東圏でもかつては、
はい、
もうそれこそいつ頃、まあ、80年代ぐらいまでは主流ではあったんですよ。ところが今ほとんど 90% 以上が、
はい、
中国産の緑豆を使った緑豆もやし、
はい、うん、になっている、
うん、になってる、はい、でこの切り替えを誰が一体、ね、
どこでね、
どこで感づいてるか、はい、誰も感づいてない、
はいはい、うん、しれーっとぬるーっと、そう
そう、いつの間にかあれって、ね、
うんうん、
みんな、人種が変わっちゃったと
はいはいはいはいはい、
いうくらいの、感じですよね、
はい、でだから我々、うん、私の思うもやしって、うんうん、子供の頃苦手だったもやし、
うんうん、
豆がついてたからめんどくさかったんですよ。
そうそうそう、
豆が口の中でこう噛まなきゃいけないから、うん、いつの間にか豆ついてないもやしになったんですよ、スーパーに並ぶものが。
そうなんですよ、
ここですよね、
ここ
きっと。でもそういえばそうだけど、
それ
に疑問は持たなかったです。
そう
確かに、
そう、これ食べさせてみて、
はい、
あ、初めて、あ、昔のもやしってこうだったよねって、
そう
で気がつくんだけど、
はい、
じゃあ食べる機会がなければ、うん、ずっとそのまんまもやしの基準がこれになっちゃってたっていうこともありますよね、
はい、そうですね、うん、本来もやしというのはその豆を発芽させて作っている野菜であると、うん、
全くその通りです。
ここをもう一回思い直してみると、今売られているもやし、
うんうん、
主にね、
うん、
多分よく見るもやしが、
うんうん、
豆がついていない、
うん、
という時点で、
うん、
なんでって思わなきゃいけなかったんですよねこれどうやってできてんだろう、豆ないけどって。
そうなんですよね、豆ってすごい重要な器官、ね、
はい、
部分でありまして、
はい、
豆がないと豆の栄養でそのもやしは育ちますからね。
そうですよね、
うん、非常に重要な部分なんですよ、
ね、
でその重要な部分がポロッと落ちるとは一体なんだというふうに、
はい、
ね、まあ、本来ならね
思った方が良かった
んですよ、まあ、そこにまあちょっとね、また私の 父とかね、まあ、自分もそうだけど、はい、違和感を持った、
うんうんうん、うん、
まあ、すごい、俺はすごい、あ、俺って言っちゃってましたけど、
いいですいいです、
あれはすごい技術だと思うんですよ。
あ、なるほど、
あれはすごい技術なの、
はい、
で、あとある意味ではそのもやし屋さんの、うんと、まあ、なんでしょうね、長年の夢でもあったの、あの太いもやしを出すっていうのは、うん、
あ、なるほどなるほど、うん、はい、
でそれが確立されたわけですね、
はいはい、
その結果がの豆のないもやしではあったんですけど、
はいはい、
ともかくあの大きいもやしができると、
うん、
まあ、もやし屋さんも儲かるわけですよ。
そりゃそうですよね、
うんうん、はい、一粒のもね、
はい、
豆がそれは、まあ、例えばうちのが7倍から8倍弱ぐらいだとすれば、うん、
はい、
太いもやしは8倍から10倍11倍12倍ぐらいまでいっちゃうから、
はいはいはいはい、
それは儲かるなというね、
はい、
もやしだ、
そりゃそうなる、うん、
だから まあ、そこに切り替えたくなるよね、まあ、新しいその技術を、
はい、
駆使してそれは使いたくなるっていうのも分かります。
分かります、
それも分かります、
はい、
ただお客さんのことは考えていたのかっていう部分もあります、
うんうんうんうん、それはつまりお客さんにそのもやしを提供してよかったのかってことです
か。だから うちはそこで、まあ、すごい技術だと思いつつも、うん、まあ、自分たちがね、俺と親父がその信じていたもやしってこういうもんだろうなっていう、
はい、
とはちょっとかけ離れていたので、
うん、
これは生産者が信じていないものを、
はい、
出すわけにはいかんだろうというそういう選択をやっぱりせざるを得なかったわけですよ、
はい、飯塚商店として作りたいものではない
なかった、
はい、
なかった、うん、これはあの本当にもう、うん、もうなんですが断言できますよ、
はい、
うん、あのちゃんとすごいもやしだと認めつつね、
はい、
認めつつこれがネットに怒られちゃうんだけど、はい、
ただ
そうただしあの飯塚商店は、うん、はい、認めなかった、
うん、うちではやらない
やらない
ですね、
やらない、
はい、
うん、まあそれはさっきもね、なんとさっきも言ったけど、うん、生産者として信じられないものは、はい、を出すことっていうのはすごく失礼に当たると思ったの、
はいはいはいはい、
うん、
それを食べてくださいとは言えない
言えない、
うん、
そういうものを出すのかって感じですよね、
うん、
だそれ、まあ、それはもう、あの、まあ、もやし生産者としてまあ当たり前かなと自分は思ってたけど、
はい、
ね、気がつけばあれってあの誰も後ろにいないよって感じになっちゃって、
そうだからここでそのもやしって大量生産ができるものってみんなもう完全に思ってますよね、うんうん、今、うん、その緑豆の、緑豆もやしですか、太くて豆がついてない、あれは明らかに手作りじゃないって消費者も知らなくてもぼんやり理解してるんですよ。
そうですね、
でここで、うん、飯塚商店のもやしは手作りであるというところに、うん、今一度ちょっと話を戻したいんです、
はい、
なので曲行った後にそこに一回話を戻してもいいですか、
はいはい、
奥さん今日の夜はもやしサラダいかがでしょうか。ぜひ今日実は飯塚さんが飯塚商店のこれが深谷もやしですか、飯塚さん、
あ、そうですね、
持ってきてくださってます、
まあ、理想的な、はい、特にこ の、ね、あのここにあるあの、はい、もやし栽培キットで育てたやつなんか、
あ、これがそうなんだ、そうそうそう、もやし栽培キット、そ
うそう、これなんかは完全にああのもやしを太くするというね、
はい、
一年すらもう使ってないというか、まあ、これがありのままのもやし、
はい、
で深谷もやしは基本的にこれを目指してるんです、
はいはいはいはいはい、うん、
これを目指している、
はい、
でこれはさ、まあまあ 理想形ですね、飯塚商店が考えているもやしに理想形がここにあります、はい、
皆さん多分私もやったことあるんです、豆苗って買ってあれって家で2回使い3回使いできるって言ってみんなやるじゃないですか、うんうんうんうん、豆苗買ってね、上全部葉っぱ、まあ、出てるとこ切って使いますよね、うんうんうん、その後水につけとくとまた伸びてくると、
うん、
あの今目の前にあるもやし、深谷もやしは完全に上に向かって立ってます、うん、俺今めっちゃ伸びてますっていう状態でいます、この人たち、これが本来のもやしの育っていく姿ってことですよね。飯塚さんも今料理コーナーに入ってます。今今日ね食べさせてくれるっつっていろいろなんか持ってきてくださってるんですけど、だからこの匂いなんですよ、もやしの匂い、
そう、
豆の匂い、
そう、
本当に、
自分はあの小さもう本当に生まれた時からね、あのもやし屋だったんで、はいはいはいは
い、そう、みんながね
遊び場が、
はい、
もうもやしの栽培室、もうこういうこと言っちゃったまたね、あのスーパーの品管のとこに怒られちゃうんだけど、
衛生面が言うでしょ、言うでしょ、
まあ、でも実際そうなんだから、
まあね、
まあ、遊び場があの自分のあの
いや、家業としてやってらっしゃる方はね、皆さんそうですよ、そう、
この香りに包まれて生きてたんですよ、
はいはいはい、
でこれがないっていうのはね、すっごく違和感があるわけ、
あのいわゆるさっき言ってた緑豆もやしは、うんうん、全然その、ね、違います、あの違いますとしか言えないですけど違いますよ、全く匂いも違うし見た目ももちろんそうですけど、うんうん、そのこれをまずさっきね、うん、違うんだよっていうところに話戻しますと言いましたが、うん、飯塚商店がやっているもやし栽培っていうのは、うん、その手作りっていうのはどういうことをするんですか、
うん、まず手作りなんだけど基本的にまあ、もちろん あんまり機械は使わないというのは、はい、結局大量生産に移って、
はい、
大量のもやしを早くそのパック詰めするようにガチャンガチャンかき回したり、
は
い、
い
ろんなところで、ね、乗せたりすると折れるんですよ、
ええ、うん、折れますよね、
折れる、
はい、
まあ、どんな野菜でもそうだけど、
はい、
炒めば、はい、品質は落ちるんです、
そりゃそうです、
味風味が落ちていくんです、
はい、
うん、結局その収穫したばかりの、
はい、
本来の鮮烈な、あ、食べてもらった方がいいですかね、
いいですか、いいですか、ええ、今もう明らかに皆さんが想像しているもやしじゃないものが今目の前にあります、うん、ある意味その根っこがついていて、うん、上に向かって完全にこう伸びた状態、うん、一本きれいにピンってほんとピンって直立してる、うんうん、これが深谷もやし、
そうですね、
飯塚さんのこのもやし、
まあ、理想系の深谷もやしですね、は
い、
それはね、
今その栽培キットからピッて抜いていただいた一本なので、うんうんうん、ほんと収穫したてだから生でそのまま食べますけど、はい、うん、あ、全然違う、全然違う、わかるかな、この音、みずみずしい音ちゃんとしてるのと、うんうんうん、香り香り香り、飯塚さん香り、
この香りっていうのはね、はい、まあ、じゃあどういう香りだって言われた時に、
うん、
まあ、これはもう本当にまあ、なんだろうな、 生命の息吹というか、はいはい、まあ、それをね、どちらかというとそのハーブとかそれに近いですよね、
う
ん、
そうですそうですそうです、うん、あ、ハーブハーブ本当そう、あの茎とか食べた時のあのちょっとした、
そう、
あのなんていうんですか、春野菜とかの感じ、
そうです、そうです、
はい、
だからもやしの旬っていつだって言われた時に、はい、自分は、まあ、もやしなんて大体1年中できるんだけど、
そうですよね、うん、
ただ息吹、生命の息吹、はい、だから旬はじゃあ春じゃねんって私はね言ってるんですけどね、
なるほど、今の時期まさにね、
う
ん、
そうそうそう、
うーん、これ豆を、うん、まあ、要は浸水するわけですよね。
そうです、漬け込みます
水につけて、はい、でもやしが、はい、まあ、豆が根を出し芽を出し、
そうです、ね、
ビュンと伸びる、
そうそうそういう感じです、
これがもやし、
もやし、ただそこで、まあ、今ね最近のその、まあ、設備、まあ、最近はねちょっともやし業界も設備産業化しちゃったね、はい、そういうのになっちゃってますけど、はい、それは本当にあの例えば蓋がついてる箱に入れて、ほんで1週間例えばポンって出来上がりみたいなね、あのそういう形になってるんですけど、私はその
はい
豆を漬け込んで、うん、それから6時間から7時間ぐらい経つと、はい、あの豆が息をし出すんです、プクプクプクプク、まるで炭酸水のように、
はいはいはい、
出てくるわけ、
はい、
でそのまずその豆が発するその呼吸を、うんうん、呼吸を見ながら、はい、そこからあのもやし屋の仕事が始まるんですね、
なるほど、
うん、そのだから手作りって言ったのは、まあ、私どもの言う手作りっていうのは、
はい、
全部そのもやしの成長を見ながら、人間がそれを見ながら、うん、まるで赤ちゃんを育てるのように、
はい、
あの手間をかけて、はい、そんで調整していく、
はいはい、
このもやしの持ってる強い生命力を、損なわないように、
うんうんうん、まあ、サポートしてるわけですよね、
そうそう、人間はあくまでこの生命力のもやしの生命力のサポートなんですよ、
はいはい、
まあこれ、まあね、もやし24年休みなんかないからね、そうなると、
ね、
我々も休みなのは当たり前になっちゃうんだけど、
そ う, う,、ね、
まあ、そうなんだけど、うんうん、ただそれが、もやし屋のあるべき仕事じゃないかなと、うん、まあ、私はそう思ったわけですね、
はい、
うん、
それを聞くと、それだけ24時間体制で本当に目も手もかけて、うん、作っているもやしだからこそ、うん、あの下世話の話しますよ、うん、高くなって当たり前ですよ、
まあ、そうですね
だその高いっていうのが残念ながら安く売ってるもやししか知らないから、うん、それよりも高いっていう意味の高いですよね、
そうですね、
はい、
うん、まあまあ、最終的にそんだけ手間かけて、あともう当然生産効率も悪くなるし、
うん、
あ、まあ、どうぞ
ナムルがあるから食べちゃおう、うん、いただきます、うん、
まあ、その生産効率も悪くなるしね、
はい、
でその点こっちは例えばね大きい普通のもやしがだいたい1分間で60個できるんだったら、
うん、
こっちは1分間に 2,3 個やるとこですよ、美味しいですか、
めっちゃ美味しい、これナムル何ですかこれ、めっちゃ美味しい、
あ、よかったです、あの妻にブーブーやれてですね、朝から作った甲斐がありましたね、
すいません奥さん本当にありがとうございますいやこれあのね、別に飯塚さんのせいじゃないから私だからいいですよね、ええ、緑豆もやしでナムル作っちゃダメ、
あ、そうですか、
ダメダメダメ、全然違う違う違う、あれじゃない、ナムルはこうじゃないとダメ、
うん、
子供の頃から食べたことがある これですよ、もやしが好きになったこの味、
あ、そうですか、
はいはいはい、
驚きました、であとはその天ぷら、
天ぷらもある、
ええ、
もやし天ぷらにするんですね、初めて見ました、
まあ、
私、
まあ、うちはまあ前からやってましたけど
知らないって損するな、
ええ、まあ、ちょっといただきます、まあ、あのこれあのもうね、
はい、
まあ、あのどうぞ、
なんか全然また違うよこれ、
うん、
甘い甘い、飯塚さん甘い、
ありがとうございます、
生で食べた時もナムルで食べた時も全然違う、そこにはなかった甘いがある、ここ、
はい、でまあ、私たち、まあね、関東、某有名、天ぷら屋さんがやってるような、
はいはいはいはい、
カレー塩とかねかけてね、
はいはいはい、
食べるとすごい美味しいんですよ、
いや絶対そうですよ、
うん、結局、ね、もやしって天ぷらにできるのとかね、
はい、
いうのがあるんだけど、確かにその今の緑豆太もやしだと、うん、あの難しいと思います、
はい、
ただ、ね、うちのほどね、うん、生命力を重視した、
はい、
もやしだったら、
はい、
天ぷらも問題ないんじゃないかなと思いますけどね、
これ、今飯塚さんがやってらっしゃることって、うん、そのもちろん自分が信じる、
うん、
これぞもやしだと思うものを作り続けること、うん、で追求し続けること、
うん、
プラス例えばこうやってラジオに出ていただいたときに、うん、もやしってこういうものなんだよっていうことを皆さんに、うん、まあ、知ってもらうことっていうのを、はい、今一緒にやってらっしゃるってことですかね、はい、
そうです、
うん、
それも大事なあの生産者の、
はい、
もうこれ仕事ですよ、
どうやらね、
うん
うん、
それこそ、まあ、こういった、ね、自分特にどん底になってから気がついて発信することの大切さっていうのは、ね、うん、すごく気がついて、うん、要は生産者ってやっぱり発信することも仕事なんですよね、
うん、今となっては
今となっては、
はい、
今となってはつから 顔が見えるとかいるんですか、あれ、はい、あれは、あれはあの顔写真があるだけで、はい、あれは
そうですね、顔が見えてないの、
顔が見えるっていうことは、はい、こういう気持ちというか、
うん、
ね、あの思いというか、うん、あとはその苦労というかね、
はい、
全部包み隠さず話して、うん、はい、ようやくあのお客様の納得とか共感が得られる、そこからその商売が始まるっていうことじゃないかなと
確かに
思ってですね、
その情報を知って消費者が初めて適正かどうかっていうことを感じるんですよね。
おっしゃる通り、
うん、
あのね、あまりにもあの話が 話というか、あまりにも情報が、はい、あの伝わってない、
はい、
というかあの都合の悪いことはみんな隠す、
そうですね、
うん、都合の悪いこ
と、確かに、
あのもやしはね、あの暗い部屋で作るから、うん、でも暗い部屋で作るからといってそのもやし、ね、もやしの、あの仕事がブラックボックスになっちゃったとかそれはダメだろうってね、
飯塚さんとこは全然ブラックボックスじゃなかったです、
まあ、暗いですけどね、うちはね、あの部屋も暗いですけど
これははっきり分かりました、
人間はそのブラックボックスになっちゃいけないなというね、
うん、
それはまあ、 あの生活者というかね、食べる人のことを考えれば、はい、まあ、そういうことだと思うんですよね。
そうですね、うん、まあ、我々はメディアとして、ラジオというメディアとして、うん、今回本当に飯塚さんに来ていただいて、うん、よくよく分かったことですが、その発信のお手伝いをできる場所であるということを、うんうんうん、もう一回ちゃんと考え直して、うん、これからも、
はい、
例えばこういう話もしていきたいと思います、
うん、はい、ありがとうございます。
飯塚さん、奥さんに怒られないですか、
ね、あ、もう多分怒られてますからね、
あ、すいませんぜひよろしくお伝えください。
はい、わかりました。
今日は本当お忙しい中来ていただいてどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
またぜひお話聞かせてください、
はい、よろしくお願いします。